ポッド。
あなたの気になるあのことこのことをお届け。
日曜築地深夜の夜更かし情報番組キューポッド。
はい、今月も始まりました。どうも日高ぼみみです。
小野寺ずるです。
小野寺さん、ここはどこですか？
ここは下北沢のうさぎカフェの入り口です。ロケロケロケ、
ちょっと来たね。うさぎとかちょっと怖いんだけど、私
あのあれだね、いつもいろんなロケに私たち行ってるけどね。
そうだね、
ここ初めて来ましたね。
そうだね、初めてだよね、
初めて来たね。
ここ小野寺さんうさぎ好きな
の？そう、大好きで、ボブミちゃんを誘ってあの無理やりねここに連れてきたわけですよ。
ちょっと怖いよ、動物、生の生き物怖いんだよ私結構。
早速入ってみようと思います。
潜入しましょうか。行きますよ。
店内に潜入しました。
いっぱいいる。
いっぱいいますね。壁側にね、ケージがだいたいそうですね、14個とか、
そうだね。
そこにウサギちゃんたちが1匹ずつ飼育されていますね。
外にも出てる、
外にもね、5匹くらい出てますね。
いやちょっとこれちょっと触るの怖いんだけど私。
あ、本当ですか。私は過去にウサギを7、8年飼っていたので、うん、あ、10年くらい行きましたけどね。全然平気ですよ、大好きで。
ちょっとお手本見せてもらってください。
ウサギはね、骨が弱いんですよ、
う
ん、
骨が弱い、
うん、骨が弱くて、うん、抱っこした時とか、うん、落とした衝撃ですぐに折れてしまったりするので、
やばいじゃん、私怖い。
あと目があんまり良くありません。ただ視界は広いんですが、視力は良くないですね。
なんその
ラビット博士。
ラビット博士なんだ、うん、ちょっと早速じゃあ小野寺さん、はい、抱いてみてよ。私ちょっとあなたが行かないで。
ウサギはね、抱かれるのが嫌いなんだ。
え、そうなの？嫌いなの、う
ん、ほら今触ったんですけど逃げられましたね。
一瞬で逃げたね。あ、でも一匹寄ってきたよちょっと、
うん、もう噛んだりそういうひどいことをするウサちゃんはなかなかいないですよ。
あら、あら、ちょっといいですか、私も触って。
はいはい、
ウサちゃん。
あ、逃げられましたね。
手を吸い抜けましたね、
うん、あ、かわいいですね。
かわいい。ウサギをびっくりさせないためにもね、うん、ちっちゃい声じゃないと。
大切なことを言い忘れていたんですけど、はい、大きい声でたくさん喋ることはできません。
そうですね、うん、ほらほら、ちょっとウサちゃん、これなんかさ、うん、手にストロベリージャムでもつけといたらよかったんじゃない？私全く来ないんだけど。
私もあんま来ないですね。消毒液を今2人で使ったので、ね、余計来ないんじゃないです
か。刺激臭が
刺激臭
して、ちょっと足もっと
倒れたい。ここはですね、ここはね、お日様カフェというところで、30分で1000円でドリンクがついて、
そう、
あの自由にウサちゃんと30分間触れ合えるという、まあ、アトラクションですよね。一つの
癒しアトラクションですね、うん、私ちょっとそのさ、グレーと白のさ、モブっとしたやつ触っていい？
どうぞ。
ゲージないからちょっと。
これはボブちゃんっぽいですね。
本当ですか？あのデブッとした
寡黙なボブちゃんって感じですね。ボブちゃんはいつも本物のボブちゃん。
え、ちょっとい
きなりね、ボブちゃんが扉を開けたらパッと寄ってきました。
あ、
左足だけ白くて可愛いですね。
本当だ。毛並みがいい、毛並みが。
うん、綺麗、綺麗だね。整ってる。丸いね。あの、精神病とかさ、うつの人とか、あの、アニマルセラピーでよく使われる動物がウサギです。
そうなの？
うん。なぜかというと、大きい声を出したりしないし、かじったりもしない、まあ、かじったりするメスはいますけど、
うん、でも今ちょっとかじられたな。でもね、ソフトだった。
ソフトでしょ。
ソフト
優しいんだよ。
ほら、かじってほら、ね、
かじられてんじゃん。馬小屋にね、うん、馬は寂しがり屋なので、うん、馬小屋に2匹くらいウサギをよく入れとくらしいですよ、競馬場の飼育とかでは。
へー、うん、そんなこと大丈夫なの、
ね、踏みつけたりしないんだろうかと思ったけど大丈夫らしいですね、うん。
さあ、ラビット博士いかがでしょう。あー、懐いてるね。なんか気持ちよさそうな顔してんね。
ボブミちゃん、
どうしたの？
なんか、
うん、
デジャブ感がすごいんですけど。
デジャブ？
なんか、
うん、
なんですかね、この感じ。
ちょっと待って、うん、そうだね。なんか私も今ちょっとね、閃光が光った
でしょ。
ちょっと一旦出てみる、こっから。
なんですかね、この感じ。
ちょっとなんかざわついてるよね、私たち今胸の中が。
そうですね、なんだろう、このデジャブ感
ありますね。ゲージを閉めて、
これ私たち話し合う必要がありますね。
そうですね、ちょっと一旦
このデジャブ感。
そうですね、ちょっと一旦退出します。 かね、うん、私たちやっぱさ、キューポットね、3年間やってきたじゃない、もうすぐ3年なんですけど、やっぱ気づいてしまったものあるよね、その中でさ。
気づいたね。
そう、
今気づいたね。
完璧に我々気づいたよね、今ね。
気づいたね、3年間やってきて気づいたことがありますね。
そうですね、やっぱりこういうさ、トークじゃないですか、キューポットって。
そうですね。
それをさ、この静かなうさぎカフェでさ、
そう、大きな声を出しちゃいけないし、うさぎカフェ、
そう、そんなのキューポットじゃダメじゃんっていうのを学びましたよね、我々、
ね、一度。そして私たち以前来てますね、
はい、そうですね、来てますね。
全て今思い出しましたよ。
そうですね、
記憶障害だった。
そうですね、我々がキューポットを始めた2013年ですか、
多分
13年だよね、13年の4月ですね、初めての2人でのキューポット、お日様カフェでしたよね。
ここでしたね。3年経つと忘れるもんですね。
忘れるもんですね。ちょっと3年っていう期間が長すぎて、我々3年間もロジックに在談していたのだという。
本当ですね。
それですらちょっと私今びっくりしてるんですけれども、
いやー、3年間ねやってきましたね、今まで我々
キューポットやってきましたね。
いやすごいよね、だって2013年やってきて、春に、その時毎週やってたんだよ我々。
すごいね、毎週だよ。毎週だよ、週刊少年ジャンプだ ね、 ね、
本当だよ、無料の週刊少年ジャンプだよ。
声だけのジャンプ。
そうそうそうそう、あのさ、企画とかさ、寝るの毎週正直大変だったよね。
そうだね、なんかキューポットにもさ変遷があってさ、がむしゃらに1週間、みんなで、まあ、その時はまだかよちゃんが入ってないから、ね、ゴミとズルでとにかくがむしゃらに毎週撮るから、ね、変化していきましたよね、いろいろと。
そうだよね、だって毎週撮ってたところから、で、まあ、かよちゃん入りましたってなって、かよちゃんの動画セラピーが始まって、
そう、
そう、
おのおののね、
そうそう、各コーナーがね始まりましたからね、
そうです。それで月1になったのは去年の春からですか。
そうだね、そうそうそうそう、去年の春、だからそれまではその自分たちのコーナーも、まあ、月1でやったりとか、私とかボブイの部屋は2ヶ月に1回やるみたいなことを決めてやってたんだよね。
懐かしいですね。
ねえ、ちょっとさ、週1、本当に私は週1でやってたので、本当にすごいことだと思う。
すごいですね。
クソみたいな配信もあったかもしれないけど、
だって中には、ね、私たちは155回目くらいから担当してるってこと
か。ああ、そうか、
分かんないけど、そんくらいだよね。
それぐらいじゃ140なんちゃらだとか、30なんちゃら
だとか、今255とかまで来てるから、100回は更新してるってことですね。
まあ、そうだよね、3年近くなったらそりゃそうだよ。
で、合計すると255回配信してる3年間のキューポットですね。
そうそうそう、そっか、じゃあ何、約半分近くはもうになってきたということ。
そうだね、
そっか、感慨深いね。
感慨深いですよ。
そんなさ、どうですか、なんか1週間やってきたとかいろいろあるけどさ、まあ自分のコーナーとかもあったじゃん、どうだって、どういう風に作ってんの毎回、なんかエアポートとかザクソラジオドラマとかさ、
なんかさ、みんなそれぞれやっぱカラーがあるじゃないか、まあね、一応ね、うっすらだけども、
あるある。
でボブちゃんは、あのやっぱゲストとかを招いてのおしゃべり、おしゃべりが基本軸、
トークがそうかもしれない。で、私はそうです。
かよさんは企画的なのが多いのかな、
ね、
こうかよさんのこう癒し菩薩オーラを前に出した
スピリチュアルなね、
そう、企画で、
ね、そうそうそう。
私から話しますと、私はですね、おしゃべりが苦手なので、もう何かになりきるか何かを考えないとできないので。
そうだね、
まあ、皆さんご存知かもしれませんが、クソラジオドラマ
ありました、
ミュージックエアポート
ありました。
クソみたいな戯曲を書いてゲストを呼んで読むというクソラジオドラマと。
でもさ、一番さ、なんつーの、下調べじゃないけど、その下地になるものがさ、あるよね。
考えて書かなきゃいけないからね。
そうそうそうそうそう、私とかさ、まあ、トークだからさ、まあ、下調べとかもちろん
してるんですけど、リサーチですね、
下調べは。やっぱり、そのゲストを招く場合はさ、その人のことをウィキペディアとかそれとか劇団とか所属してたら、そのホームページとか見ていろいろ調べたりとか、ちょっとネタになりそうなことを調べないと、やっぱさ、
話がな
続かないというかさ、やっぱ名前の人とかいろいろね、その今回、今回じゃない、これまで、ま
あ、
例えばコロさんとか、
あ、
宮崎ゆうまさんとか、年上の方々です。
そうですね、
そういう人のは特に下調べをしないと、緊張したからさ、私も毎回緊張してた。でもボビーの部屋は、
あ、そうなんだ、
結構、
そんな風に見えなかったけど、
いやいや、ただ喋るだけとはいえ、やっぱりなんか相手の部分をちょっと引き出せたらなという 思いがあったので
、そうですね、私たち目的じゃない人も聞いたりしますからね、例えばコロさんファンとかね、
そうなの、そうなの、う
ん、確かにそこはそれで、あ、こいつわけわかんないこと言ってるぞとは思われたくないですね
いや、やだやだ、それ嫌なんですよ。でもまあそういう下調べ私はあったけど、でもあなたもさ、やっぱりさ、武器曲を書くとか、うん、曲を作るってなかなか根性のいることなんじゃないの、うん、
これは Q-POT に限らずなんですけど、はい、絵を描く時も曲を作る時もね、何か作る前はね、うん、私うれうれとやってるわけじゃなくて、いつもね、ああ嫌だーって真相嫌だーって思う時間がほぼほぼで、
うん、
ずっともう横になって目をつぶって、つらい、嫌だー、やりたくないーっていう時間を、もう大学時代から何かを作る時はいつもそうなんですが、それを前やってましたね、企画の時も。
そうか、それでまあよく爆発的なものがだからこそなのかな。
でもだから曲が暗いのかもしれないですね。
いや、そうだね、あなたの曲はなんかネガティブなオーラがねすごい出てんだよね
なんでなのにやろうとする、作ろうと考えるのか、自分でもバカだなって思いました。
いやー、なんか歌ってるのは結構はつらつとしてる時あるけど、
歌ってる時とか書き始めちゃえば楽なんですけど、うん、それまでがもうモヤモヤして
ちょっとそれまあ独特っちゃ、まあ、あなたのなんつうの、その独特さではあるっちゃあるけどさ、
締め切りでしか動けないっていうい
や、
ダメ人間、
変えてこそれそれ変えてこ2016年
締め切りでしか動けない女たちアンドロイドだな、マリオネットですね、本当に。
いやいや本当に
自主性がない
他のさ演劇ブックさんとかでも絵描いてんだから、あんたしっかりしいや
あーってなってる
頑張んなさいよあんた、ちょっともっとポジティブに考えてても男のそうだよね、そんなのがあった、なんかあったり、なんか面白い、これは面白かったとかありますか、
うん、面白かった
記憶に残ってる、別に自分のでもいいよ、だからエアポートとかでもいいよ、なんかありますか。
やっぱりウサギカフェかな第1回放送のウサギカフェはトラウマですね、
本当に好きだよね、だって、まあ、うちら超反省したもんね、あのなんか
さ、そうだよ、だから今日行ってさ、私たち気づけたじゃん、
そうなの、そうなの、
あれって、
そう、このなんか静かな感じ、トークもままならない静かな感じ、
収録に適していないぞって途中で気づけたのは3年間の進化ですよ
3年かかっちゃいましたけど
あれっていうね、
だいぶかかったよ、
不適切だぞっていうことに、
ね、そうだね、そういうこと気づけたね、
第1回の時はかわいいふわふわっていう音声で終わってしまったので、
そうそう、それで、まあ、ちょっと気づきはあったけど、うん、ちょっとした満足感もあったじゃないか、
そうだね、
ちょっとしたね、そうそうそうそう、それがもう確実に違うんだということが確かに分かった、
私たち、ね、筋肉をつけてるぞと
筋肉、まあ、知恵をね、知恵をつけてきたぞ、
知恵3年間かかってやっとウサギカフェが喋れないっていうことを、
ただのバカ野郎じゃねえかよ、
バカ野郎だよ、
何やってんだよ。
ボブミさんは逆にこの収録がとか、はいはい、今まで3年間続けて、はいはい、これはちょっとあったなーっていう話せることないんですか、
ね、なんかね、私でも私は結構比較的に、まあ、その自分のゴミの部屋と、うん、あと、まあ、月1になってからとか特になんかやりたいことしかやってない、私は逆にだから、
うん、興味が赴くってことですか。
そうそうそうそうそう、うん、だから、まあ、近いところで言うと、まあ、その松本涼さんをゲストにしたそのなんかその迷惑メールのやつを面白おかしくっていうのとかも、うん、あれも興味だし、うんうん、あとゾンビ屋敷に一人で行くとかも興味だし、
そっか、
あと一番の興味はやっぱ赤羽探索だったね、
一人ぼっちで喋ったんでしょ道で。
そう、一人でさ、しかもあれ結構長い時間いたの、あの4時間ぐらい赤羽滞在して、いろんなところを巡って、うんうん、でもあれはね、役だったの、だからそういう一人で、うん、道端で歩きながら喋るとかだからたまにさ、人とか通りすがると今まで3分ぐらい話してたのたまに消したりとかっていう反射で、あ、これやばい、気違いだと思われると思って消したりとかしてたの、でクソ時間かかったんですよ。
そうなんだ。
そうだから大変だったんだけど、そういう部分では大変だったんだけれども、
うん、
でもやっぱりその、まあ、私はそのなんで言ったかっていうと、北か赤羽の漫画がとにかく面白かったから。
なるほど、ね、
でそこのまあ、なんつうんですか、お店とか住所が載ってないからそういうのに出くわしたりするのがすごい楽しかった、まあ、それも本当興味でしかない。
キューポットという企画を使って、はい、ボブミのボブ散歩、思いくままにボブ散歩をしてたということかな
そうだね、そう、そういう感じ。私はだから割とそういうところではポジティブな感じが、あなたとは違って
私だって書いてる時と作ってる時はあ、これ面白いってなるわよ、もう苦々しいですね。
喧嘩が喧嘩か
あ、でもね、やっぱね、はい、印象に残ってるのはロケどこかに出かけるっていうのは覚えてますね、やっぱり。
あ、そうだね、
猛禽類カフェも一番覚えてますかね。
いや、そう、なんかさ、あなたとかよちゃんの企画、その猛禽類カフェとか猛毒店とかなんか変なのばっかり言ってたよね、
うん、暗いんだよ 2人とも。
やだ、
喋っちゃいけない人たちが喋ってたんだと思うよ。
頑張ったね、それ我々すごい頑張ったね。
頑張ったのか、う
ん、なんかさ、うん、そんなさ頑張ってきた我々じゃん
3年間ね。
そうそう、で今日さ
下手くそなりにも続けた3年間
そうでしたよ、はい、うさぎカフェに行ったわけじゃないですか。
そう思い出したね、いろんなこと。
そういろんなこと思い出したじゃないですか。初心にちょっと帰ったわけじゃないですか。
帰りましたね。でもねびっくりしましたね。思い出して
そうだね、あってなったね、
フラッシュバックしました。はい、
でもそんな中さ、あ、意味があるんです、実はうさぎカフェに行ったのだって。
なに、
うん、俺はですね、皆さん、うん、我々
解散
やめろや。違います、劇団は解散しません、全く解散しません、我々が脱退もしません。
あ、
大丈夫ですよ。
そうなんですね、
大丈夫です。荒川上キラチンもありますし、先にもいろいろありますし。
なるほどなるほど、
そういうことは心配しないでください。ということはですね、
はい、
我々 Qポット を2016年の3月で終了いたします。
うっそ、マジか。3月か。
3月、いや今月ではございません
ってことは2月3月は配信するす、
ね、配信します。あと2ヶ月分は配信するんですけれども、
ど、ね、3年の歴史に、
3年の歴史に終止を、
いや5年だね。
あ、まあでもそうです、
215回だから、
ね、そうだよそうだよ、我々は3年かもしれんけど、 その前からずっと続いてるから ね、
その前がありますからね。
山田さんとか宮原さんとかね、うん、他もいろいろいらっしゃって、
ね、
ということで、まあでもね、いきなりの発表でもしかしたらね驚かれた方、
困惑され、
困惑ってなんだ、
夜も眠れなくなり、
いるかな、そんなリスナーいたらいいんやけどな、
やべえな。
嬉しいけどね、だから、まあ、ちょっと肩を落とした人もいるかもしれないけど、でも別にね我々と会えなくなるわけでもないし、会えなくなるわけでもないし、
そうそう、安いよ私たち、
安いよ、いつでも会えるよな、下北フラフラしてるよな、
うろうろしてるぞ。
そうそう、まあ、でもね、あと2回ありますので、
はい、
ぜひともね、皆さんあと2回も、まあ、またね、みんなでも、最近みんなで撮ることなかったんで、
うん、
劇団員5人でね、みんなでも撮れたらいいなと思ってますので、
まあ、あと2回はじゃあその終演に向かっての、
うん、
ピューポート終了に向かっての2回的な企画になるのかな。
そうなると思いますので、
なるほどね、
ちゃんと皆さん耳を澄まして、
うんうん、
毎月チェックをよろしくお願いいたします。
ラストスパートですね、じゃあ、
ね、ここにさ、そうだね、ちょっとなんか私たちも、あ、一周一きついぜとか言いながらの、なんかちょっと感慨深いものになりそうですね、あと2回。
そうですね、
そうですね、すでになってますけれども、
なんておしゃべりが下手な人がしゃべるって
本当だよ、
すごいですね。
まあまあ、そんなこんなで皆様、あと2回も応援よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではでは、来月の Q ポッドもお楽しみに。
またね、 Q ポッド